黙示録第18章の全体1節から24節までを朗読させていただきます。では朗読します。その後、私は大きな権威を持っている別の天使が天から下ってくるのを見た。地上はその栄光によって輝いた。天使は力強い声で叫んだ。倒れた、大バビロンが倒れた。そしてそこは悪霊どもの住処、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた 鳥の巣窟、あらゆる汚れた忌まわしい獣の巣窟となった。すべての国の民は怒りを招く彼女のみだらな行いのブドウ酒を飲み、地上の王たちは彼女とみだらなことをし、地上の商人たちは彼女の豪勢な贅沢によって富を築いたからである。私はまた天から別の声がこういうのを聞いた。私の民よ、彼女から離れされ、その罪に加わったり、その災いに巻き込まれたりしないようにせよ。彼女の罪は積み重なって天にまで届き、神はその不義を覚えておられるからである。彼女がした通りに彼女に仕返しせよ。彼女の仕業に応じ倍にして返せ。彼女が注いだ杯にその倍も注いでやれ。彼女がおごり高ぶって贅沢に暮らしたのっていたのと同じだけの苦しみと悲しみを彼女に与えよ。彼女は心の中でこう言っているからである。私は女王の座についており、やもめなどではない。決して悲しい目に遭いはしない。それゆえ一日のうちにさまざまな災いが、死と悲しみと飢えとが彼女を襲う。また彼女は火で焼かれる。彼女を裁く神は力ある主だからである。彼女とみだらなことをし贅沢に暮らした地上の王たちは、彼女が焼かれる煙を見てそのために泣き悲しみ、彼女の苦しみを見て恐れ、遠くに立ってこう言う。不幸だ不幸だ、大いなる都、強大な都バビロン、お前はひとときの間に裁かれた。地上の商人たちは彼女のために泣き悲しむ。もはや誰も彼らの商人を買う者がないからである。その商品とは金銀宝石真珠麻の布紫の布絹地赤い布、あらゆる香ばしい木と象牙細工、そして高価な木材や青銅鉄大理石などでできたあらゆる器、日系香料香香油乳香ブドウ酒オリーブ油麦粉小麦家畜羊馬馬車奴隷人間である。お前の望んでやまない果物はお前から遠のいていき、華美なものきらびやかなものは皆お前のところから消え失せて、もはや決して見られない。このような商品を扱って彼女から富を得ていた商人たちは、彼女の苦しみを見て恐れ、遠くに立って悲しんでこう言う。不幸だ不幸だ、大いなる都、朝の布また紫の布や赤い布をまとい、金と宝石と真珠の飾りをつけた都、あれほどの富がひとときの間に皆荒れ果ててしまうとは。またすべての船長、沿岸を航海するすべての者、船乗りたち、海で働いているすべての者たちは遠くに立ち、彼女が焼かれる煙を見て、これほど大きい都が他にあっただろうかと叫んだ。彼らは頭に塵をかぶり泣き悲しんでこう叫んだ。不幸だ不幸だ、大いなる都、海に船を持つ者が皆この都で高価なものを取引し豊かになったのに、ひとときの間に荒れ果ててしまうとは。天よ、この都のゆえに喜べ。聖なる者たち、人たち、預言者たちよ、喜べ。神はあなた方のためにこの都を裁かれたからである。すると力ある力強い天使が大きい引き牛のような石を取り上げ、それを海に投げ込んでこう言った。大いなる都バビロンはこのように荒々しく投げ出され、もはや決して見られない。たてごとを弾く者の奏でる音、歌を歌う者の声、笛を吹く者やラッパを鳴らす者の楽の音はもはや決してお前のうちには聞かれない。あらゆる技術を身につけた者たちも誰一人もはや決してお前のうちには見られない。引き薄の音もまたもはや決してお前のうちには聞かれない。灯火の明かりももはや決してお前のうちには輝かない。花婿や花嫁の声ももはや決してお前のうちには聞かれない。なぜならお前の商人たちが地上の権力者となったからであり、またお前の魔術によってすべての国の民が惑わされ、預言者たちと聖なる者たちの血、 地上で殺されたすべての者の血がこの都で流されたからで、黙示録を皆さんと一緒に少しずつ学んできまして、今日はこの18章をご一緒に学ぶことになります。黙示録18章の見出しはバビロンの滅亡と、新共同訳には書かれてありますね。この見出しの通り、この18章はただひたすら滅びを語る言葉で埋まっている章ですね。今読んでお分かりの通り、読んでるとなんだか怖くなってくるというかですね、そんな感じのする章ですから、こういう章をね、私大好きなんですって人はめったにいないと思うんですね。しかしだからといってこういう章から学ぶことは何もないのかといえば決してそうではありませんね。黙示録という書物自体が信仰の目を私たちに与えてくれる書物ですから、こういうところからも私たちは大切な信仰の真理を学ぶことができるに違いない。じゃあ一体私たちはここからどんな大切なことを学ぶことができるんだろうか。それは結論から言いますと、私たちが滅びを見抜く目というものを持つようになるということではないかと思うんですね。この世がやがて必ず滅ぶ、いやローマは大バビロンは必ず滅ぶんだ、そのことをこの書は、そしてこの章は特にそれを告げているわけですけれども、私たちはこういう書を読みながら、またこういう御言葉を読みながらですね、何が滅びをもたらすんだろうか、滅びをこう見抜く目、荒廃というものを見抜く目をしっかりと学び取っていくことが大切なんだろうと思うんですね。滅びか、それとも命か、それを見極める目を持つということ、これは私たちにとって誰にとっても大切なことではないかなという気がします。2節で天使が力強い声でこう叫びました。倒れた、大バビロンが倒れた。この大バビロンというのは先週学びましたね、当時のローマ帝国の都ローマを意味していると、あるいはローマの権力とその支配を表していると言ってもいいかもしれませんね。もちろんヨハネがこの天使の叫び声を聞いたこの時、大バビロンが倒れたと過去形で言ってるわけですが、実際にバビロンは、実際にそのローマ帝国は倒れたわけではありませんね。むしろそれどころか実に華やかな文化をその当時誇っていたわけでして、大きな権力を握る超大国であったわけです。そういった現実の姿を見ながら、これは滅びるんだ、いやもうすでに信仰の中では滅び去っているんだということが言える目を持つということ、これが私がこういうところから学び取っておくべきことだと言ってよろしいんだろうと思います。21節にはこんなことが記されてあります。するとある力強い天使が大きい引き臼のような石を取り上げ、それを海に投げ込んでこう言った。大いなる都バビロンはこのように荒々しく投げ出され、もはや決して見られない。大きい引き臼ってありますけど、これは私たちがこうね、一人で持ち上げられるようなものじゃなくて、大きな大きな石で、もう牛とか馬とかでなければ引っ張れないような大きな、そういう引き臼の石ですね。その石が水の中にダバーンと入るとずっと沈んでいって、当然もう決して浮き上がってこない。それと同じように大バビロンも消え去ってしまうんだっていうね、非常に分かりやすい例えですよね。そしてそれと同時に建物を引く者の音も聞こえなくなり、優れた技術を誇っていた職人たちも一人もいなくなってしまう。生活の音がその大きな都から一切消えてしまう。灯火も見えなくなってしまう。本当に真っ暗になって、人生の喜びを華やかに歌っていた花婿とか花嫁の声も一切聞こえなくなってしまう。全くの虚しさが訪れるっていうことですよね。それほどの滅びがやがてこのローマにやってくる。でも先ほども言ったように、今目に見えるバビロンは華やかに繁栄しているわけです。そういった現実をはっきり見据えながら、そこにこの滅びを見抜く、これは現代を生きる私たちにとっても大切な目であると言ってよろしいんだろうと思います。というのは、私たちも人生においてあれかこれか ということを決めなければならない場面っていうのが誰でもいくつも経験するんだろうと思いますよね。そんな時、聖書が繰り返し警告しているように、命の道を選ぶのか滅びの道を選ぶのか、そのことが問われてくると言っていいでしょうね。まあ、私たちは誰でもそうだと思いますが、どうしても目に見えるものによってその華やかさに誘われやすい。これは誰でもそうだと思いますよね。そういう弱さを私たちは持っていますから、だからこそ表面の華やかさだけに目を奪われるのではなくして、人生に、この世界に荒廃と滅びをもたらすものは何なのか、またそれとは逆に本当に人生に命を、潤いをもたらすものは何なのか、そのことをしっかりと見抜く目、見分ける目を私たちは得ていくことが必要であると言ってよろしいんだろうと思いますね。旧約聖書の預言者の一人にエレミアという預言者がいますね。彼は涙の預言者と言われていた人なんですが、なぜ涙の預言者かというと、よく泣いた人なんですね。悲しい時代に預言者として立てられた時代、人でもあります。というのも、南王国のユダがもうじき滅び去ってしまう、バビロニア帝国によって滅ぼされてですね、そして捕囚となってしまう、そういったことを、そういった時代がもうすぐやってくるという時に預言者として立てられたんですね。彼は神様から言葉をいただいて、ユダの人々に語りました。もうすぐ滅びがやってくるぞ、悔い改めて神に立ち返れってね。でもそのことのゆえに彼は迫害を受けるんですね。というのも、王様とか多くの人々、そして預言者の仲間たちでさえも、そんなこと誰も耳を傾けない。いやいや、そんなことあるもんか、俺たちは神の民なんだ、神に選ばれた民なんだ、俺たちは聖書を持ってる、俺たちには神殿があるんだ、俺たちを神様が放っておかれるわけはない、そういう、安易なその信仰の上に立ってですね、彼らは本当の意味で神の言葉を聞くことができなかった。だから神の言葉を語ったエレミアをですね、迫害したんですね。エレミアは神様からこうつつかれるようにしてですね、せつかれるようにしてですね、その言葉をいただいて語るんですが、その度に迫害されて殺される目にある。その中で苦しみ悩んで、悩み続けた預言者でもあると言われてますね。滅びを語るっていうことはそう簡単なことではありません。この野郎見ていろ、お前らみんな最終的には滅んでしまうぞってね、そういう腹を立てて言うことでもないし、もともと神様の言葉ですからね。神の御言葉をしっかりと受け止めて、その悲しみ、その痛みというものを受け止めて語らなくてはならない。しかも滅びを語ることでエレミアのように迫害を受けることも覚悟しなくてはならないということもあったということ。でもどこに違いがあるか、それはエレミアは神の滅びというものを見抜く目を持っていた。どうしてエレミアはそういう目を持つことができたんでしょうか、皆さん。そして多くの人々はそういう目を持つことができなかったんでしょうか。一言で言えば、エレミアは神に従う心と姿勢を持っていたということですね。他の人々は本当の意味で神に従い、神に信頼し、神様に全てを委ねて生きる、その姿勢を、その耳を持っていませんでした。だから神の声を本当の意味で聞くことはできなかった。そこに大きな違いがあったんだろうと思いますね。私たちはとにかくこの人生に、この世界に荒廃と滅びをもたらす、そういうものが何なのかということを見抜く目を持つということはとても大切なことなんだろうと思います。個人的な意味でも、家庭という意味でもね、そしてもちろん教会という意味でも、私たちはそれをしっかりこういう箇所からですね、学び取っておきたいと思うんですね。この18章では、まず初めに先ほども言いましたが、天から使わされた天使が大バビロンが倒れたとね、ローマ帝国のその権力の滅びを告げ知らせるところから始まっているわけなんですが、この滅びっていうのはね、神様による滅びであって、例えばそのこれから、ね、その地球の環境がどうなっていくか、科学者たちが言うように、ね、これからどんどんどんどん地球環境が破壊されて、そして全てのものが最終的には消え去ってしまうというような、ね、こう自然にそれが起こってくるというような、そういうこと、そういう滅びがここで言われているんじゃないということですね。そういうことがこう予告されているという、そういう章ではない。ここで言われているのは、 神の裁きによる滅びということであって、そういう意味では本来あってはならないこと、自然に起こってしまうというそういうことじゃなくして、本来あってはならない、許されない、そういう滅びがここで語られていると言っていいんだろうと思いますね。9節以降にはですね、この大バビロンの滅びを嘆く3種類の人たちが登場してきます。その3種類というのは、まず1つはバビロンとみだらなことをした地上の王たち、王様たちですね。それが1つ。そして2番目はその王と組んで、商売をしていた商人たち、彼らの嘆きが書かれてある。そして3番目は、商人たちに頼まれて豊かな物資をその運んだ、船乗りたちですね。その船乗りたちの嘆きが語られている。しかしどれもこれもみんな同じように大バビロンの滅びを嘆いているわけで、口を揃えて彼らはこう言います。不幸だ不幸だって、これウーアイっていう面白い言葉なんですけどね、もともとの言葉ウーアイっていうね、なんかなんとなくそのウーアイっていう音の響きから、なんかあんまりいい響きではないね、不幸だって意味が分かるような気がしますけれども、この不幸だ不幸だっていう言葉は以前にも黙示録でもうすでに出てきました。天から大きなワシがこう飛んできて、そして地上を見下ろして3分の1が滅ぶその姿を見て、不幸だ不幸だって叫ぶ姿がもうすでに、一緒に学んできた中で出てきたんですが、まあそれはまだそのワシが、あるいは天使が叫ぶ声、しかしここでは地上に生きている人間たちが、私たちと同じ人間が不幸だ不幸だと嘆かざるを得ないような状況になっているということですね。一体この不幸はどこから来たんだろうか。3節にこういうことが言われてあります。すべての国の民は怒りを招く彼女のみだらな行いのブドウ酒を飲み、地上の王たちは彼女とみだらなことをし、地上の商人たちは彼女の豪勢な贅沢によって富を築いたからである。彼女というのは何度も言いましたローマ帝国ですが、それと地上の王たち、そこに仕えたさまざまな国の王たちと、そして商人たちが、まあ権力者と、富を持っている人たちが結託してこの地上を治めて贅沢な暮らしをしているってことですね。さらには23節を見るとこんな言葉が出てきます。23節の半分から後半部分なんですが、なぜならお前の商人たちが地上の権力者となったからであり、とまたお前の魔術によって全ての国の民が惑わされとも書かれてますね。商人たちが地上の権力者となった、地上における権力と富を全部握って、彼らが結託して地上を支配した、そして全ての国の民を惑わしたということがここで言われているわけですね。ここに彼らが犯していた罪というものが記されているわけですけれども、ただ一つしっかり確認しておきたいことがあります。それは聖書の中ではですね、富というものそれ自体が罪だと教えているところはどこにもありません。また国を治める権威とか権力というものもそれ自体を罪だと言っているところもない。いや、むしろ富にしても神が祝福として与えるものであって、また国の権威、国を治める権威というのも神がその権威を与えてくださる方だってね、書いてますよね。そういう意味では富そのもの、権力そのものが悪とか罪だということを聖書は教えているわけではないということですね。ところがここではその富と権力を握った者たちが大きな悪魔的な力を発揮する者として大きな罪を犯す者となっている。それは一体どこに原因があるんだろうか。7節をご覧いただきたいと思います。7節、彼女がおごり高ぶって贅沢に暮らしていたのと同じだけの苦しみと悲しみを彼女に与えよう。彼女は心の中でこう言っているからである。私は女王の座についており、やもめなどではない、決して悲しい目に遭いはしない。おごり高ぶり、それがこの大バビロン 彼女と言われていますが、このローマ帝国に荒廃と滅亡をもたらした源であったということですね。富そのものが、権力そのものが滅びに至らせるわけじゃなく、それを握った者がおごり高ぶって、その富と権力の上にあぐらをかいてですね、自分たちだけ贅沢して、弱さの中にある人々、困ったその弱さとですね、その貧しさの中にあるそういう人々をこう無視してね、自分たちだけが贅沢に暮らしている、そういったあり方、まあ、そこに彼らのおごり高ぶりがあって、そこに彼らの罪があった、そこに彼らの滅びの原因があったということですね。貧しさと弱さの中にある人々を踏みにじって、自分たちだけ贅沢な暮らしをし続けてきたローマ、そういうローマはやがて滅びる、いやいや絶対必ず滅びがやってくるんだ、それが黙示録が私たちに伝えていることですね。それがこのヨハネとその周りにいるクリスチャンたちを神様が励まそうとして与えた幻だっていうことですよね。12節と13節を読みますと、今言われたようなそのローマ帝国の豊かな繁栄ぶりを表す、象徴するようなその商品、ね、売り買いしていた商品が羅列されていますね。ちょっと読んでみますが、12節、その商品とは金、銀、宝石、真珠、麻の布、紫の布、絹地、赤い布、あらゆる香ばしい木と象牙細工、そして高価な木材や青銅、鉄、大理石などでできたあらゆる器、日系、香料、香、香油、乳香、ブドウ酒、オリーブ油、麦粉、小麦、家畜、羊、馬、馬車、奴隷、人間で、まあ、ここにも書ききれないものがいっぱいあったと思いますが、とにかくありとあらゆるものがこのローマには集まっていた、世界中から、そう言っていいでしょうね。そしてここには実にさまざまな品物が記されているわけですが、その一つ一つについていろんな本を調べてみると結構面白いですね。いくつか中間書を見ながら、調べてみましたけど、ローマ帝国というのがいかに繁栄した国であったかってことがね、こういったことからもそういった一端を読み取ることができますね。まあ、しかし今日見るのは、その中で、このリストの中で、皆さんもおそらく読んだ中で、はっと気づかれた方が多かったと思うんですが、とても気になるものがありますね。それは最後のところで、家畜、羊、馬、馬車と続いて、そこに奴隷、人間っていう言葉が記されています。これ商品です、品物です、そのリストです。そこに奴隷、人間という記されている、これはちょっとびっくりですよね。まあ、しかしおそらく皆さんもご存知のように、ローマ社会、ローマ帝国というのはいわゆる奴隷社会であったと言われています。一説によりますと、当時ローマ帝国にはですね、6000万人ほどの奴隷がいたと。6000万人ですよ皆さん、奴隷の数の方が多いぐらいっていうことですよね。ちょっと豊かになると、ちょっとですよ、ちょっと豊かになると一人で一家に400人ぐらいの奴隷を所有しているような家もいっぱいあったって言うんですよ。ローマ市民です、もちろんね。400人です、皆さん。奴隷というと多分皆さんイメージとしてはどうでしょうかね。私たちが奴隷って聞くと、なんかこう知識もなくて重労働を課せられているね、そういう人たちのことを思い浮かべる人も多いかと思いますけど、ローマの奴隷にはもちろんそういう人たちもいたにはいたんだと思いますが、ローマ帝国にはたくさん奴隷がいた。その中にはご主人よりもですね、学識があって知識もあって、あるというそういう奴隷もたくさんいたそうですね。そしてそういう奴隷に文章を書かせたり語らせたりするということもごく普通にあったと、そういうことが言われてます。ちょっと面白い、ことがある本の中に書いてあったんですけど、例えばこう何をするにも億劫になってしまったご主人がいたと。何するにも億劫、その人は人と挨拶をするにもいつもこうニコニコしているのも面倒になってきた。わかる気もしますけど皆さんね。それで、彼はですね、愛想のいい奴隷を自分のそばに置いてですね、自分の代わりに客人がやってきた時に挨拶させる面白いですよね。そんなことをさせるための奴隷もいたってわけですよね。 まあ、そんなことが通用する社会というのもなんか変な気がしますけどね、まあ、とにかく当時のローマ帝国ってそういう社会だった。奴隷というのが当たり前のように使われていた、物同然として主人に扱われていた、それがローマ帝国の現状であったということですね。しかしそんな奴隷社会の中にあって、そんな奴隷の時代の中にあって、キリストの教会は皆さんどうですか。奴隷を自分たちの仲間として迎え入れていたわけですよね。新約聖書の手紙を見るとはっきりわかりますが、パウロなんかはね、奴隷も主人もないのだ、奴隷も自由人のそんな区別はないのだ、教会の中においてはそんな差別が決してあってはならないのだということをはっきり書いていますよね。下手をするともしかしたら教会の中では主人の方が居心地が悪かったかもしれませんね。そういう、こうギャップってものがありますからね。でもとにかく教会の中ではそういった区別差別を一切排除していた。おそらくこの黙示録を書いたヨハネもこの記事をね書いているときに、奴隷人間って書いたときに大きな怒りというか痛みを感じたんじゃないかと思うんですね。同じ命を持った人間が同じ命を持った人間を物のように扱っている、そういったことに対する怒りであり悲しみであると言ってもいいかもしれませんね。まあ、もっともそういった痛みっていうのは現代人であればこれは当然持つかもしれませんが、当時奴隷が当たり前の世の中ではそんな感覚すら持ってない人がいっぱいいたに違いないと思いますね。また7節の終わりのところ、さっき読んだところですけど、ここで大バビロンがね心の中で言っている言葉がありますね。私は女王の座についており、やもめなどではない、決して悲しい目に遭いはしない。これ面白い言葉ですよね。女王であってやもめなのではない。やもめっていうのも、これもまた当時の時代のにあってはですね、非常にこの弱い立場に置かれた人、最も困難な境遇に置かれた者の代表と言っていいと言われていますね。自分と共に生き、自分のために働いてくれる夫がいない。やもめはそういう意味で不幸な者の代表であって象徴であったとも言われていますね。しかしどうでしょう皆さん、当時のキリスト教会の中においてやもめっていうのは、これもまた手紙の中に出てきますが、とても大切にされたんですね。やもめを軽くあしらってはいけない、きちっとそのやもめも教会員の一人として登録していてですね、教会がみんなで一緒になって彼女たちを励まし、そして一緒に生きていた、そういうことが手紙を読んでいるとよくわかりますよね。これもまた当時のローマ社会と教会というもののその違いというものがくっきりと現れているところだと思いますが、一方で権力の座についているこのローマ帝国女王、彼らは自分たちを女王だと、何でもできるんだと、私がちょっと、声をかければですね、商人たちが何でも持ってくる、私は何も困ったことはない、孤独でも惨めでもないんだ、決して悲しい目に遭うことはないって豪語しているわけですよね。なぜそう言えるか、富と権力を持っているから、それが私にこの平安をもたらしているんだと彼女は語っていたということですね。先ほども見たように、富も権力もそれ自体が悪いということではありません。しかしここは明らかに何かが間違ってますよね。それは自分の満足と自分の安全を得るために他の人間を売り買いしている。自分が平安であれば他の人間がどんなに痛んでいようと苦しんでいるようとそんなことはお構いなし、そういった傲慢、そういったおごり高ぶり、そこに当時のローマの罪があったと言ってよろしいんだろうと思いますね。そしておそらくそういう生き方をしている人たちっていうのは、周りの人々の痛みや悲しみを全く理解することってできなくなっていくんでしょうね。でも果たしてそれが本当の幸せと言えるんだろうか。またそんな高ぶりとわがままを神様が見過ごしにされたままでおられるようなことがあるだろうか。いや、そんなことは決してない。神様はそういった高ぶりを必ず裁かれるんだということを聖書は、黙示録は私たちに教えてくれているってことですね。これは人事ではない、私たち自身もしっかりと戒め として心に収めておくべきことなんだろうと思いますね。4節にこういう警告の言葉が記されています。私はまた天から別の声がこういうのを聞いた。私の民よ、彼女から離れされ、その罪に加わったり、その災いに巻き込まれたりしないようにせよ。これは神様から人々に与えられた、神のために与えられた警告の言葉ですね。そしてこういった警告の言葉は、実はある学者が言うにはですね、ヘブライ人のユダヤ人の歴史の中にいつも与えられ続けてきた、そういうものだって言うんですね。皆さん、ヘブル人の歴史ってこう、まあ、あまりにも長い大きな話かもしれませんが、その一番最初に起こった人、それはアブラハムですよね。アブラハムに与えられた神様の命令、創世記の12章の1節というところで、主はアブラハムにこう言われました。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて、私が示す地に行きなさい。ありましたよね。その神様の、まあ、命令、警告の言葉に聞き従って、アブラハムは家を出て旅に出たわけですよね。信仰の旅に出たわけですよね。そこからヘブライ人の歴史が始まっていったと。あなたは、あなたの生まれ故郷、父の家を離れてとありますが、その生まれ故郷っていうのは、まあ、ウルとかね、そういう、化石、ところがあったところだって言われてますけど、今でいうそのバビロンという土地があった、あの土地がアブラハムの生まれ故郷なんですね。その土地には偶像がたくさんありました。アブラハムのお父さんもその偶像を作る職人の一人であったと言われてますね、伝説によると。ですからアブラハムは生まれた時から偶像に取り囲まれて生きていた。そういう中から神様はそのアブラハムを選んで、その土地から離れさせた、偶像から離れさせた。そこに生きていたのでは、あなた方も、あなたも一緒に滅んでしまう。だからそこから離れなさい。というね、そういう、これは警告の言葉でもあったわけですね。アブラハムはその神様の声を聞いて、偶像の町、自分の生まれ故郷を離れて、神と共に道を歩み始めた。そこからヘブライ人の歴史が始まっていったわけです。ユダヤ人というのはそういうふうに、神の声を聞いて、その警告に従って生きる、その民なんですね。その歴史なんです、未だに。何度も失敗してますが、でも今でもそうやって選ばれた民であると言っていいでしょうね。そして今私たちは霊的な意味で信仰において、その神の民につなげられている、私たちはクリスチャン、神の民ですね。私たちもなぜ神の民がと神の民と言えるか、それは神の御声を聞いて、警告を聞いて、それに聞き従う、そこに神の民としてのアイデンティティっていうのがあるということですよね。神様はいつでも神の民に警告を与えになります。警告を与えずしてことを行うことはありません。いつでも、それは歴史においてもそうですし、皆さん一人一人の人生においてもそうですね。いろんなことを私たちは経験しますが、必ず神様は警告の声を私たちに響かせている。聖書を通して、交わりを通して、礼拝を通して、また私たちの良心の痛みというものを通しても、必ず神様は警告を与えているはずなんです。その声をしっかり聞き取って従うかどうか、それは一人一人皆さんに任せられている。それを選び取らなければやがて滅んでしまう。それをはっきり聖書は私たちに教えています。どちらを選ぶか、それは一人一人の自由に任せられているわけですよね。そういう意味では私はしっかりと神の声を聞き分け、その声に聞き従って生きるという道を選ぶべきです。そうでなければやがて必ず滅びなく。神様の本当に私たちに向けての深い心の底、腹の底からの叫びっていうものが、この御言葉の中に込められていると言ってよろしいでしょうね。ヨハネは激しい迫害の中にある教会を慰め励ますためにこの黙示録を書きました。バビロンは必ず滅びるんだ。ローマ帝国は必ず滅びられる。滅ぼされてしまう。そのように定められている。だから、私の民をバビロンを離れされ、その罪に加わったり、その災いに巻き込まれたりしないようにせよってね、こういう警告を与えたわけですけれども、このバビロンの最後を見て、今朝私たちもう一度しっかり最後に確認しておきたい、あるいは思い起こしておきたい言葉があります。それは、イエス様が最後の晩餐の席でテーブルを囲む弟子たちに向かって言われたこの言葉です。 ヨハネによる福音書の16章33節。これらのことを話したのは、あなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。これはヨハネがこの黙示録を書いた60年ほど前に、ヨハネをはじめとする12人の弟子たちの前でイエス様が語った言葉、あなた方には世で苦難があるとイエス様は言われました。今どうでしょう、皆さんの間にどんな悩みがあり、苦難があり、あるいは戦いがあるでしょうか。信仰を持っていても私たちには苦難があるとイエス様ははっきりおっしゃいました。しかしその悩みがどんなものであったとしても、イエス様は私はすでに世に勝っていると宣言された。すでに世に勝っている、だから勇気を出しなさいって言われてますよね。この勝利というのは、今イエス様を信ずる私たち一人一人に約束されている勝利です。私たちが頑張って努力して得る勝利じゃないですね。すでに私が勝っている、つまりイエス様が勝ち取ってくださった勝利です。私たちはそれをただ素直に信じて、それに信頼して、神様の御業を待ち望んでいけばよい。その時神様が必ず一人一人の人生の中にも勝利を与えてくださり、この歴史においても神は最終的な悪と罪に対する決定的な勝利を収めてくださる。それがこのイエス様の語られた言葉の意味です。あなた方は世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。この御言葉を心に留めつつ、主の教えに従って今週も歩んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。天地を作られた主よ、皆をあがめ心からありがとうございます。あなたがこの天地を作り、私たちを作ってくださった主です。しかし私たちはあなたに逆らい、罪の中に陥り、さまざまな困難苦難をこの地上において経験するものとなっています。神様、しかしなおあなたは私たちを愛し、私たちを救い出すためにキリストをあの天から使わし、私たちと同じ肉体を持った人間の子として生まれさせてくださって、33年の真実な歩みの後に私たちの身代わりとしてあの十字架にかけてくださいました。ここに私たちの本当の救いがあり、許しがあり、そして永遠の命が保証されていることを心からありがとうございます。神様、この命が今私たちの目の前に与えられています。この命に預からなければ必ず滅びがある、聖書はそのことを私たちに教えているのだと思います。イエス様を私はもうすでに知っています。そしてあなたを信頼しています。しかしなお私たちは弱さの中にあり、さまざまな困難苦難に見舞われながら信仰にの誘惑に陥る、そんな弱さを持っているものであります。主よ、どうぞ私たち一人一人を憐れんでくださって、はっきりとキリストにつながったものとして、キリストによってもうすべての罪が許され、愛され、祝福されたものとして今生かされていることを心から感謝して受け止めることができるように助けを与えてください。神様、恵みは大きく、私たちのとても理解できないほど大きく深いものであることを私たちは知っています。どうぞその大きな恵みを持って一人一人をこのグレースチャペルを包んでくださって、恵みから来る平安に包まれ守られて、この新しい週も主と共に歩んでいくことができるように助けてください。この地上はなおあなたからかけ離れた地上であり、多くの人々があなたをまだ知りません。そして悩みと苦しみの中にあり、あるいは、今日も学んだようにローマ帝国のような傲慢な思いの中で生きている人もたくさんいるかもしれません。でも主よ、私たちはあなたを知っています。どうぞ全ての人々にこの福音を、真の救いを伝えるものとして私たちを力づけて用いて使わせてくださるよう心からお願いをいたします。神様、今日はこれから聖餐式をいたします。イエス様の十字架を覚えて感謝を持って聖餐に預かることができますように。十字架はもうすでに 2000年前に完成された御業です。それによって私たちの救いが 100% 保証されていることを心から感謝します。その許しと恵みをしっかりいただいて、感謝と喜びを持って聖餐に共に預かることができるように導いてください。また私たちが同じイエス様の命をいただく兄弟姉妹家族として一つとされていること、どうぞこの聖餐を受けるたびに確認し、心から感謝し受け止めることができるように助けてください。交わりが深められ、もっともっと広められ強められていくことができますように、このグレーチャペルが主の御体としてしっかりと立て上げられて、神様のご栄光を表す群れとなっていくことができるように助けてください。限りなく透明に近いまでにイエス・キリストをこの世に表す群れと私たちがなっていくことができるように、主イエス・キリストの御名によって感謝を持ってお祈りをいたします。アメン。